あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。おはようございます。私は奈良教会の定住伝道者の寺川と言います。よろしくお願いいたします。先週と今週の2回に分けて、ヨハネによる福音書の13章の34節の御言葉に聞いています。今回が後編となります。前回はキリストの愛について考えてまいりました。キリストの愛とは一つに、仕える愛であると言えます。仕えるということは、自分が主人になることでも、上に立つことでもありません。あなたの隣にいる人を下から支えていくことを意味しています。そして本日の箇所で、主イエス・キリストはお互いに愛し合いなさいと言われています。つまり、一方的にあなたが支えるだけではなく、隣にいる人もあなたを支えてくれるのです。また、どちらが上でもなく、どちらが下でもありません。どちらも下から支えるのです。ここにキリストの愛があり、キリストの平和があるのです。しかし、私たちは何もないところからキリストの愛で愛し合うことができるのでしょうか。本日はこのことについて少し考えていきたいと思います。私事で恐縮ではありますが、私が初めて教会に行ったのは30歳を過ぎてからでした。当時、教会でパイプオルガンのコンサートがあると聞いて行ってみたいと思いました。しかし、初めて教会に行くということで緊張をしていました。そんな私を教会の皆さんが優しい笑顔で迎えてくださり、少しほっとしたのを覚えています。そして、コンサートの次の日には、先日はパイプオルガンのコンサートにお越しくださり、ありがとうございましたという手書きで書かれたはがきが家に届き、驚いたのを覚えています。現在は仕事のやり取りもインターネットのメールでやり取りをする時代です。年賀状でも印刷をされたものがほとんどです。そんな中で手書きのはがきを送ってくださったことにとても感動いたしました。このことがきっかけでもう一度教会へと行ってみたいと思いました。そして今に至っています。初めて教会に来たため緊張していた私を笑顔で迎えてくれたことも、手書きのおはがきも、これら一つ一つは本当に小さなことだと思います。しかし、見逃されやすいその小さな思いやりの中に、確かにキリストの愛の片鱗があったのです。このことを感じることができたのは、聖なる霊である聖霊が私に注がれたからであると思います。しかし、この時の私は、本日の聖書の箇所にあるように、お互いに愛し合ったわけではありません。一方的に教会の皆さんからキリストの愛を受けただけでした。しかし、お互いに愛し合うためには、まずキリストの愛に触れないとダメなのだと思います。なぜなら、人は何もないところから人を愛することができないからです。本日の聖書の箇所であるヨハネによる福音書13章の34節で、主イエス・キリストは、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと言われています。主イエス・キリストの弟子たちも何もないところからお互いに愛し合うことができたわけではありません。先に主イエス・キリストの愛を受けていたからこそお互いに愛し合うことができたのです。また、13章の一節にはこうあります。イエスはこの世から父のもとへと移るご自分の時が来たことを悟り、この世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。 このように書かれています。つまり弟子たちは先にこの上ないキリストの愛を受けていたのです。このキリストからの愛を知っていたからこそお互いに愛し合うことができたということなのです。今は本当に便利な時代で、礼拝の様子や素晴らしい説教もインターネットの動画を通していつでも見ることができます。同じようにこのキリストへの時間の過去の説教もいつでも聞くことができます。このことは皆様に説教に触れていただく機会として本当に良いことであると思います。しかし説教と同時に実際に教会に行って牧師先生をはじめとして教会の皆さんに触れることによってキリストの愛を知るということも多いのだと思います。しかしながら本日の箇所の次の16節で主イエスキリストははっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りはしないと言われています。キリストの愛とは究極的には神様に背くという罪のために神様から離れてしまった私たち一人一人を救うために十字架において自らの命をも捧げてくださったことです。このことによって愛なる神様のもとへと帰る道を開いてくださったのです。つまりクリスチャンの愛はこのイエス・キリストの愛に決して届くことはありません。そうではあるのですが、主イエス・キリストに習う者として一人一人がキリストの愛に生かされているのです。この教会員一人一人の内にあるキリストの愛に触れることによって私たちの人生もキリストの愛によって新たな一歩へと歩み出すことができるのです。